第二コリントのですね、4章の13節に、私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語る。皆さんね、神から聞いたらですね、語ることです。信じたらば語ることです。語れば必ずその通りになります。あのね、多くのクリスチャンが神からの答えをミスしてしまうのはなぜだと思います？語らないからです。頭の中に主が語りかけてくださる、主は約束の御言葉をくださる、あるいは御言葉を通して、あるいは兄弟姉妹を通していろんな形で語ってくれるんだけれども、それを自らのものとして信じて語り出さないからミスしちゃうんですよ。語ることです。語ればそれに形がつきます。私たちはもうすでにその信仰の霊を持っている。だから信じた、それゆえに語った、語れば得るんです。ですから石油さん、今ね、もうご自分のね、孫とか諦めておられた。だけど主はあなたをね、の子孫を大いに増やすと約束をくださった。ハレルヤ。実は今日のメッセージのテーマもですね、前回の続きになるんですけれども、創世記のですね、5章をちょっと学んでいきたいと思います。で、前回あの時に、アダムとエバが約束のものと思ってカインを得た。カインというのはどういう意味でしたっけ？カインというのは私は得た。だけどもそのカインは実は約束のお方ではなかった。だからがっかりしてどうなったんでしたっけ？むなしいと。それが誰？アベル。アベルはむなしい、規則ね、息みたいなもんである、ため息みたいなもんである、そういう意味です。私たちは誰を得たんですか？キリスト。キリストはどういうお方ですか？まことの私は得た。アダムとエバは待っていたんですけれども、彼らは900歳まで行きましたよ。だけどもその約束のお方を得ることができなかった。旧約のヘブル11章にあるあのね、信仰の偉人たち、彼らも得ることができなかった。しかし私たち普通のおじさんおばさんである私たちは得た。私たちは誰を得たんですか？ジーザスです。うちにいるキリスト、栄光の望みのお方を得た。あのね、今ね、クリスチャンややこしすぎるの。あのミニストリーだ、このミニストリーだ、教えの風、新しい霊の流れ、流行、新しい油注ぎの器、いろんなものがごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃあるの。そうでしょ？なんとかカウンセリングだ、なんとかセミナーだ、なんとかミニストリーだって、いろんなものがゴロゴロある。しかし唯一我々に必要なものはどなたですか？ジーザスです。ややこしい聖霊様のどうのこうのとそういうものではなくて、今我々に必要なものはジーザスです。御霊はどういうお方なんですか？御霊は自分勝手に喋るお方、自分勝手に何かをするお方？違う。御霊は何を明かしするお方？ジーザスです。御霊とイエス・キリストは一つであり、我々が御霊を得るということはイエス・キリストを得た。私たちのうちに生きるお方はイエス・キリスト、栄光の望み、このお方だけで十分なんですよ。あなたのややこしいものはいらない。イエス・キリストです。だって考えてください。あの2000年前イエス・キリストがあのエルサレムにいて歩んだ。そして皆さん、多くの人々がイエスの周りに集まり、イエスの衣の房にさえ触れば、掴めば癒される。そしてイエス・キリストが全てをなさったわけでしょ。そのイエスが今私たちのうちにおられる。なんで他のものを求めんの？あの先生、この先生、あの油注ぎの器、なんだかんだ、俺は預言者だ、俺は人だ。なんでそういうところに群がっていくわけ？今我々が誰に群がればいいわけ？誰の周りに群がればいいんですか？ジーザス。イエス・キリストの皆が高く上げられることが今必要なんです。 油注ぎのあるなんとかミニストリーが高く上げられるんではないんです。あのアメリカから来たこの油注ぎの器が高く、あの人は素晴らしい、そんなものはナンセンス。イエスの皆の実を高く上げる、これがクリスチャンでしょ。我々はキリスト者です。キリスト者はキリストとイエスと一つなんです。そして誰の栄光を求めるんですか。神です。ジーザスの栄光です。あのね、おつむが良すぎる。いろんな教えが満ち溢れ、あれだこれだ、頭が良すぎるんです。我々はキリストにあってどういう存在、私たちは愚かなものです。神はあえて十字架という愚かな方法で救いを成し遂げてくださったんです。皆さん、人間の目に賢く見えるもの、人間の目に立派に見えるもの、人間の目に何かねキラキラと見えるものは大抵偽りです。私たちはもし何かを選ぶときに迷ったら、人間の目に愚かに見えるものを選ぶべきです。人間の目にとってつまらなく見えるものを選ぶべきです。人間の目にとって高いものではなく低いものを求めるべきです。間違いがないです。選択するときにその基準で選べば間違いがないです。キラキラしたもの、人が褒めたたえるもの、そういうものは大抵どっか偽りです。神は自ら最も愚かな方法を用いられたんでしょ。何ですか。十字架です。そしてその十字架においてご自分の体を裂き、ご自分の命を解放し、私たちのうちに配ってくださった、うちにキリストが生きるようになってくださった、これが何ですか。福音です。愚かなものを選ぶべきです。愚かなものを誇るべきです。弱いものを誇るべきです。皆さん、自分が強くなりたい、強くなる必要ない、弱いままで結構、弱さを誇れと書いてある。創世記5章にですね、前回申し上げましたように、アベルは神に受け入れられる、捧げ物をした。しかしカインの嫉妬によって断たれてしまった。これによって神の方法はもう断たれたかのように見えた。しかし神には何があると言いました。備えがある、説があるんです。で、説の系列がずっと続いていくね。創世記5章を見てください。アダムから説、アダムは130年生きて彼に似た彼の形通りの子を産んだ。彼はその子を何と名付けました。説。説の意味は何でしたっけ。備え。アダムの自分の形通りのものを選んだんです。作ったんです。皆さん、私たちはどういう存在？私たちは神から見てある意味で説なんですよ。神は、私は今日産んだ。誰を産んだんですか？もちろん、御子イエスは初穂です。私たちも同じ命を得て、神から生まれたものですね。私たちは何の形に形取られた存在？神です。でしょ？我々はアダムが自分の形通りの子を産んだように、私たちもキリストの形を持っているんです。私たちのうちにはキリストが形作られているんです。私たちにはね、このキリストの彫刻が今内側になっているんですよ。彫刻が刻まれていくんです。そして節を産む。その後何があります。エノシュね、エノシを生んで、うんぬん、ケナン。で、ずっとこうやってね、人の名前とですね、寿命が出ています。さあ、そこで、これ前にも一回お話ししたことありますが、今日お話しする必要がもう一回ありますので、25章を見てください。ここにメトシェラという存在が出てきます。メトシェラ。ね、メトシェラ。5章25節。メトシェラです。で、このメトシェラの意味ですけれども、これこのプリントに書いておきました。よろしいですか。メとシェラっていうのはメスとシャラク、ヘブル語で二つの言葉からできている単語なんです。意味は死ともたらすという意味です。つまりこのメトシェラという名前の意味は、彼の死でもたらされるという意味なんですよ。彼の死でもっと意訳しますと、彼の死で何かが起きるという意味なんです、メトシェラ。さあ、そこでね、よくこの聖書を読んでくださいね。メトシェラの、年はいくつでした？ メトシェラはいくつになります？ 969 ですね。で、子供が生まれたのをよく見てほしいんですけども、メトシェラが187歳で誰を見ました？レメク。レメク。レメクが何歳？何歳で、一人の子を見ました？28節。182年、生きて一人の子を産んだ。誰？ノア。ノア。ノアが何歳の時に洪水が起きました？600。はい、そこでちょっと図にした方が分かりやすいので。図を描きますけれども、メトシェラがですね、187歳で、レメクが生まれる。レメクが生まれます。そしてレメクがですね、182歳、ノアが生まれるんです。そしてノアが600歳、ここで洪水の裁きが行われる。さあ、そこでいいですか。187、ここがね、この年をですね、全部トータルしてみてください。メトシェラが生まれてレメクが生まれるまで187年、そしてレメクが生まれてノアが生まれるまで182年、そしてノアが600歳の時に洪水になります。はい、誰かそろばんが得意な方、187円なり182円なり600円ではいくらになります？ 900?969。 つまりノアの洪水が起きたノアが600歳の時は、実はメトシェラ何歳？ 969。 つまりメトシェラはこの時どうなったわけ？メトシェラは死んだんでしょ。お分かりになります？何言ってるか。つまりメトシェラの名前の意味は、彼の死において何かが起きるという意味です。メトシェラが死んだ時に何が起きたんですか？洪水です。つまり神はこのメトシェラという名前の中に洪水による裁きをもうすでに予告しているんです。神は何かをね、いきなり気まぐれに勝手になさるお方ではありません。ですからノアは、メトシェラというのは生まれた時点でですね、ノアはもちろんいないんですけども、神の裁きの計画はここでもう告げ知らされているんです。神は何かラッパを吹いてから物事をなされるお方です。気まぐれに洪水を起こしたんではない。もうすでにノアが生まれるはるか昔、メトシェラが生まれた時に神の裁きは決まっていた。ちゃんとこのタイムスケジュールに従って洪水が来ているんです。ですからノアは生きている間に福音を述べ伝えたんでしょ。だけども信じなかった者たちがいたわけです。神は必ずね、こういうふうに私たちにお言葉を通して何かをする語り込んでくださるんです。しかしこの名前、メトシェラの名前、何にもね、気にしないで、この年もですね、なんだかわけわかんないわな、昔は900歳生きた、な嘘だろうと、うじゃうじゃやってたらどうなります？見逃すんです。これで神のご計画をここで見逃します。ちゃんとこの数字にですね、意味があるということです。さあ、それで、この、5章に出てくる名前をですね、プリントにまとめておきました、いいですか。これ丸2のところを見てください。まずアダム、セト、あるいはセツ、ね、エノシュ、ケナン、マハラルエル、イエレド、エノク、メトシェラ、レメク、ノアと続きます。アダムの名前はアダマから出てるね。赤土、土という意味。人という意味ですね。アダムは人、土という意味です。 せとは何ですか？せつ。せつは備え。あるいは約束のね、もの。授けられたもの。えのしは致命的とか脆いとか悲惨という意味です。それからケナンは悲しみとか愛か、ね、あるいは悲か。マハラルエルは神は祝福されたとか崇められるという意味です。イエレドは降りてくる。エノクは教えるとか従う。メトシェラはさっき言いました。レメクはこれは嘆き悲しみとか絶望。ノアは、ノアの意味は、ノアは神聖、希望、慰めという意味です。さあこれ続けてみてください。この名前を続けますよ。そこに解釈を書いておきました。人は弱さにあって致命的な悲しみを得たが、祝福の神は降りてきて従い、彼が死ぬとき嘆きが新しい希望または慰めとなる。ハレルヤ。創世記の五章の人の名前に全福音が語られているんです。人が弱さにあって致命的な悲しみを得た、私たちが救われる前の状態ですね。しかし祝福の神はどうなりました？ロゴスは降りてきた。そして我々の間に何をしましたっけ？幕屋を張った。ロゴスは肉となり幕屋を張った。そして彼は従った。で、彼が死ぬ時にみんな弟子たちは嘆き悲しみましたよ。自分の希望が全部なくなってしまった、奪われてしまった。ところが彼の死、十字架は何だったんですか？十字架は何を意味してました？愚かな見業ですが、これは新しい希望、慰めを意味していたんです。つまり復活です。ここに出ている人物の名前、さらにこの寿命の意味、よろしいでしょうか？意味があるんです。ただ闇雲に数字を並べているんではない、あるいは闇雲に人の名前が羅列されているんではない。この創世記5章には全福音が書き込まれているんです。レビ記の23章もそうですよ。あの初穂の捧げ物とかですね、五旬節の話とか、あそこにも全福音が書き込まれているんです。神の言葉というのは無にならない、勝手に何かを書いてるんではなくて、そこに神の意図が書き込まれているんです。皆さん、これを五章から読み取るときにノアの箱舟の意味が分かってくるんです。ノアの箱舟っていうのはもちろんね、まあ絵本なんかでも有名ですし、子供時代からいろいろ聞いているとは思います。で、このノアの箱舟っていうのはまずサイズを見ていきたいんですが、創世記のですね、6章7章を見ていただきたいんですけども、例えば6章の15節を見ますと、この時代はもうね、5節見ると人の悪が増大し、その心に計ることが皆悪いことだけに傾くのを神はご覧になった。そこで、裁きを、まあ、考えたわけですね。だけどその前にもうメトシェラに予言されていたわけです。で、この、箱舟はですね、いいですか、14節を見ますと、ゴフェル、ね、ゴフェルの木、これは糸杉の一種です。糸杉で、糸杉っていうのはですね、非常にまあ、樹脂、油が豊かなんです。油が豊かで、しかも堅固な木、つまり水が染み込みにくいんですよ。だから造船のためには非常に良かった。だから後になってソロモンがですね、よく輸入したんですね、この木を、いろんな木を世界中からですね、輸入してきた。ゴフェルの木で作る樹脂を含む、油を含んでいるんです。油って何を意味しましたっけ？聖霊。私たちのうちには何があるんでしたっけ？第一ヨハネ2章27節、注ぎの油と書いてありますね。あれ違いますね。注ぎではない。何油でした？塗り油。私たちのうちには塗り油があるんです。油に満ちている木なんです。非常に堅固な木です。 さらに15節、サイズが300キュビット、まあ1キュビットっていうのはこれ45センチぐらいね、45センチぐらいですから、だいたいですね150メートルぐらいですよね、300キュビットというと。で、比率が300:50:30、この比率は実はですね、今のねタンカーの比率です。わかります？タンカー、あのね、この比率が造船学的に言って最も安定するんだそうです。この数字の比率、長さ、幅、それから深さ、この比率が最も安定するサイズだそうです。タンカーはこのサイズだそうです。そしてこの、よろしいですか、16節見てください。箱舟に天窓を作り、上部から1キュビット以内にそれを仕上げよう。また箱舟の戸口をその側面に設け、1階2階3階を作れ。はい、この、箱舟はですね、いくつかの特徴があるんですが、天窓がある、から横に戸口がある、そして3階建てである。さらにですね、部屋をたくさん作っているんですね、部屋をたくさん作っている、14節を見ると、箱舟のに部屋を作る、そして内と外とを木の槍で濡れ、まあ、あるいはあのタールという言い方もしてあるんですけどね、塗りなさい、これによって防水が行われるわけです。ですからこの箱舟はサイズ、これは造船学的に言って理想的なサイズ、また材質はゴフェル、非常に樹脂を含む堅固な木であると、素材である。さらに小部屋がたくさんあり、そこに油を塗り込んで防水作業が行われている。はい、皆さんね、イエス・キリストはですね、どういうお方でした？イエス・キリストはもともと生まれた時から聖霊によって身ごもった、つまり油に満ちているお方だった。そしてイエスは30の時に、これから公のミニストリーに入る時に何をしました？ヨハネ、バプテスマのヨハネから何を受けました？バプテスマを受けた。そしたらば聖霊が鳩のように下った。つまりイエスは生まれつき聖霊に満たされていたのに、外側も満たされる必要があった。つまり油塗り、聖霊による油塗りは内も外も満たされる必要がある、塗り込まれる必要がある。箱舟も同じ、内も外も油で塗られて防水が施されている。さらにこの箱舟には天窓があるんです。皆さん、私たちが救われた時にはどのようにして救われました？ある時までイエス・キリストなんてのは私と何にも関係がないんです。しかしある時にイエスが私の救い主であるっていうことを認めたわけでしょ。何によって皆さん認めたんですか？天からの光によって見たんです。ペテロはあなたこそ神のキリストであると言った時に、イエスはペテロに対して何て言いましたっけ？それを啓示したのは何て言いました？血肉ではなく天の父である。天からの光が来なかったら我々は救いを受けることはできないんです。知識で聖書の言葉学んでたって決して本当の意味での改心悔い改めは起きません。また霊における新しい誕生もありません。神の国に入るには霊から生まれなければ入れないんです。再生されなきゃいけない、新しく生まれなければいけない。これは何によってなされる？天からの光です。ですから天窓が開いてなかったら我々は天下の光を受けることができない。さらにイエス・キリストはご自分は何だと言いました？私は何だと言いました？私は門である、私は入り口である。箱舟には横に入り口が開いているからその中に入ることができる。イエスご自身が神の国に至る門になってくださったんでしょ。イエス以外の門から神の国に入ることできます？救いはいろんな道があります。神に至る道は唯一ではなく、いろんな道を通して神に至るんです。本当？嘘？救いは誰？イエスの御名にのみと言っているんです。今クリスチャン見てください。救いはいろいろだ。嘘でしょ。聖書に何て書いてあります？我々を救う皆はただイエスの皆以外には人類に与えられていないと書いてある。そのイエスは真理であり道であり命であり、また何？入り口なんです。箱舟には入り口が開いている。しかも箱舟は何階建て？ 三階建てです。神は父子聖霊の三にして一なる神です。つまりこの箱舟を見るときに私たちは何を、あ、もう一つありますね。もう一つ部屋がたくさんある。これね、新改訳ですと箱舟に部屋を作りってあるんですが、これね、新共同訳ですとたくさん作り。皆さん、イエス・キリストはですね、ヨハネの14章の2節で何て言いました？ヨハネ14章の2節でイエス・キリストは何て言いました？私の父の家には住まいがたくさんある。皆さんは神の国において皆さんの個室が用意されている。ハレルヤ。箱舟の中には部屋がたくさん用意されている。誰のために？私のためです。聖なる自己主張してくださいよ。私は神の国に部屋を持っている、住まいを持っている。エメン。さらにこの箱舟に入ったねものは何でした？もちろんノアの家族、何名いましたっけ？8名ですね。8という数字は何を意味します？この神の裁きを免れて復活です。8という数字は復活の数字です。8。そしてこの中に何が置かれました？動物が置かれたんですよ。で、動物が必ずね、鍵になるのはペアで置かれた、つないで置かれたんです。皆さん、2という数字は何を意味してました？2という数字は証です。ね、幕屋は縦、ま、た、ね、幕屋の縦板は2本の保存があって、銀の土台が2個ある。その銀の土台の上に立っていたんでしょ。我々はどこに立っているわけ？この銀の2つの銀の上に我々は立っているの。2本の保存があってその上に立っている。銀は何を意味した？聖書の中では銀は神の裁きを意味している。その裁きの上に我々は立っている。2という数字は何？証の数字です。ですから2人または3人をもってその証人を、ね、証言を信じとせよです。必ずこの神の方法は2つというものを単位にする。弟子を使わす時にも2人を1組にして使わせた。皆さん、ですから2という数字、つまり夫婦の単位です。家族の最も基本になるユニット、これを神は必ず救うんです。よろしいですか？自分の旦那は神に反逆してるなんて言わないでくださいよ。自分の、彼らは主へともう性別されている。あなた方が救われているゆえにです。必ず神はペアで救ってくださる。アメン。さらに清い動物は7つがい。清い、7章2節。清い動物は7つがい。清くない動物は1つがい。皆さん、私たちは生まれながらに神の選びの民でした。血筋によって我々はアブラハムの子孫ですか？まあ今なんか日本人がね、ユダヤ人の末裔だとかっていう人たちもいますけど、まあそれはちょっと置いといてください。私たちは異邦人だったんでしょ？異邦人ってどういう存在？清くない動物です。神はノアの箱舟に乗せる動物、清い動物だけを乗せました？乗せてないですね。清い動物は7つがい、7倍の分を持っています。しかし清くない動物の中からオスとメスを1つがい入れてくださってるの。この中に我々も含まれてます。私たちは異邦人です。もともと律法とは何ら縁がない、神とは何ら縁がないね、さまよいの民だったんでしょ。しかし私たちも清くない動物だった、神へと選ばれていない動物だった。しかし神はノアの箱舟の中にこの清くない動物を一つが入れてくださっている。これが私たちの分です。そして部屋がちゃんと割り当てられている皆さんは神の国で、いい、私なんか神の国行ったってしょうもない、何の役にも立たない、もう知ってる、どうしようもない、役に立たない、どうしようもない、いい、神は知ってる。その上で神は何て言ってるの？この清くない動物のためにちゃんと部屋を用意してくださっているんです。皆さん、イエスはそのために父のもとに行かれたでしょ。部屋を皆さんのために用意するために行かれた。皆さんはその部屋を神の国の中に、 神の家庭の中に持っている。持っている。騙されてはならない。よろしいでしょうか。
私なんかどうしようもない、こんなに汚れてる人間がなんで神の国に入ることができる。
知ってる。言うな。当たり前なことは言わなくていい。神はその上で汚れている動物を選んだんです。清くない動物をノアの箱舟に入れてくださった。エメン。しかも部屋がある。部屋がある。神の国で皆さんは部屋を持っている。私もね、家がだんだん狭くなってきましてね、子供たちが大きくなっちゃってね、もうリビングはね、子供の方がでっかいんです。ソファーのでドーンと僕が帰って、俺座るところがない。座るところがない。しかしかろうじて私の書斎がね、4畳半程度ですが、私の部屋があるんです。皆さん、広さあんまり関係ないですよ。自分が折れる場所が神の国には用意されている。この世にはもしかすると皆さん居場所ないかもしれない。会社ではいつね、切られるかわからんし、家庭の中ではどうも、たまに帰ってくるとどこのおじさんとこう言われそうだし、どうもなんかね、落ち着きどころがないな。神の国に用意されておるんです。ハレルヤ。さらにこの洪水は何日続きました？40日40夜。40という数字は何を表します？これは試みの数字です。40という数字は試みを表します。例えばイスラエルが砂漠をさまよったのは何十年？40年。40というのを拾ってみてください。ね、ダビデとかソロモンの寿命もよく、年齢もね、40の時見てください。試みの数字です。さあ、そこでこの箱舟の絵を見てください。いいですか。人類に対する神の裁きが下っている。ね、これ恐ろしい光景です。恐ろしい光景です。神の天の父なる裁きが今地上に満ち、そして大雨が40日40夜降り続き、裁きが行われた。全ての息のあるものは全部飲み尽くされてしまった。ノアの箱舟に入った人たちはどうなってます？ノアの箱舟に入った人たちはどうなってます？裁きを受けた、裁きのその嵐を受けているのは誰が受けてくださってます？箱舟です。箱舟は油が満ちていて、内も外も塗り込まれていて、防水加工が施され、そしてこのサイズから見て最も安定しているサイズ。この中にいる者たちは外側の箱舟が嵐を全部受けてくれたから、中の者たちはどうだったんですか？どういう生活してたと思います？ちょっと聖書に書いてないか分かりませんけど、私ある時ね、車の中に乗ってたの。たらね、雷がえらいのが来た。でドドドって光ってる。思わず身を縮めたんですね。だけどふと我に返って、あ、僕は車の中にいるんだと。何もこんなになる必要ない。車の中にいたら外がどんな嵐になろうと、私は座ってればいいんだ。箱舟の中においてはこの神の裁きはどうなってる？届かないんです。この箱舟が全部神の父なる神の怒りを全部ね、怒りが全部注ぎ出された。それを受けたのは箱舟が受けた。私たちはイエス・キリストが死なれた時に私たちどこにいました？2000年前皆さんはどこにいました？まだこの地上には生まれてはいない、物理的にはね。だけど私たちはそのイエスの中に私たちはいたんですよ。信じます？ローマ書の6章ご覧ください。ローマ書の6章3節を見ますと、あなた方は知らないのか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた者は、私たちはその死に預かるバプテスマを受けた。キリストの死に預かるバプテスマを受けた。そして私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られた。 私たちはこのキリストが十字架で亡くなられた時、私たちもそこでどうなったんですか。私たちも死んだ。我々は箱舟、誠の箱舟はどなたですか。ジーザス。このイエスの中におそしてイエスが裁きを受けている時に私たちはイエスの中にいたんです。そしてそのイエスと共に私たちは死んだんです。裁かれたんです。皆さん、あのね、よくこれある、あなた方は聖霊様に逆らうことをやっていると、隠された罪を持っていると裁きを受けます。今あなた方がそのような状態であるのは隠された罪のためです。裁きを受けているんです。本当？嘘。なぜ？僕らはもう裁きを受けた。2000年前に同じ罪で二度裁きを受けることはできないんです。ダブルジョバティ、人を殺した、で裁判で判決が出た、懲役1ヶ月、ちょっと軽すぎるんじゃないの。だけどその懲役に服してその判決を全うしたらば、二度とその裁きを受ける必要はないんです。私たちはそのキリストの中にいた時に、キリストが外側で守ってくださっていましたけども、私たちもキリストと一体になってもう裁きを受けた、受けた。聖霊様去っちゃう、不従順やってると聖霊様去っちゃう。本当？嘘。嘘ですよ。騙されてはならない。聖霊は私たちの今何？命です。私たちはキリストと一つの霊です。なぜ引き離すことができますか。すでにこの時に終わったんです裁きは。何のために？6章4節、キリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためだ。私たちがもしキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているなら、必ずキリストの復活とも同じようになる。皆さんはキリストと共にどうなったんですか。死んで裁かれてどうなったの。復活した。それは何のため？新しい命にあって生きるためである。書いてあります。ノアってどういう意味でしたっけ。ノア、新しい希望、新生という意味です。私たちはですから誠のノアの経験をしているんです。我々は清くない動物でした、ね、神から遠く離れていた。しかしその動物のためにも神は部屋を用意してくださっている。そして私たちはドアであるキリストからによって、門であるキリストを通して箱舟の中に入った。それは天の窓が開かれている、光があるんです。そしてその中において私たちはキリストと共に裁かれ、また死んで葬られ、そして復活した。キリストはそして天に昇ったとき、私たちもそこで一緒に昇っている。皆さん、サタンと上に向いているんじゃないですよ。サタンは今どこ。下。サタンも恐れない、世間の攻撃、今出られて。パラノイドと言います。サタンは我々に何かを成し得ます？できない。悪しき者は神の子に手を触れることがないと書いてある。さあそこでこの40日が終わった後ですね、ノアは何をしました、ノアはカラスをね、放し、そしてまだ水が漁ってない、しばらくしてから何を放ちました、鳩。だから鳩が何を持ってきました、オリーブの葉ですね。もちろんこれ葉は若枝でしょ。だって水が満ちているところで出てきたばっかしのオリーブですから、ある意味で芽ですよ。オリーブの若い葉を持ってきた。オリーブの若い葉、何を意味するんですか。命です。我々は誠のオリーブ油であるところの聖霊を受けましたね。皆さん、私たちは油を受けましたね。うちに油がとどまっていますね。その油は何を証ししてくださいます。命です。復活の命です。水で全部裁かれた後にオリーブの若枝がそこに出ている。それを鳩は持ってきたんです。それによって水が引いたことをノアは知った。鳩は何を意味します。もちろん聖霊です。聖霊は何を持ってきます。私たちのうちに オリーブ油を生み出すところの新しい命の葉っぱを、つまり復活の命を私たちに証しする霊なんです。ですからここの状況において父なる神、子なる神、箱舟、そして聖霊なる神、三位一体の神がここに見ることができるんです。皆さん役割分担があるね、神は別に人間との関わりがなくとも父子聖霊にいまして一つなる神です。しかし人間との関わりにおいて役割分担を持っている、父なる神、子なる神、聖霊なる神。子なる神は箱舟です。聖霊なる神鳩、そして天の父が裁きを下している。しかしその子なる神の中においてこのノアは新しい新生の希望は何を受けたんですか？救いを受けたんです。ペテロ、第一ペテロ 3-20 を見てください。第一ペテロの3章20節、昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことだ。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われた。このことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方である。しかしバプテスマは肉体の汚れを除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものだ。このノアの水による裁きは何を意味しているんですか？皆さん、バプテスマ。皆さんがバプテスマを受けて水の中にぼちゃんと沈んだ時に何が起きたんですか？キリストの裁きがそこで実体化されたんです。死んだんです。そして皆さんが水から上がるとき何を明かしされました？復活です。キリストの復活が私の実体験になった。これがノアの箱舟の霊的な意義です。つまりこの創世記5章における人の名前を通してですね、神はここに福音を語り込んでくださっている。福音を一種のまあ暗号ですよ、暗号として語り込んでくださっている。さらにこの寿命の中にこういう意味が入っている。そしてその実体として、絵として洪水があった。でその実体がイエス・キリストにあって私たちのものとされている。このノアに対する、ね、扱い取り扱いは私たちに対する神のお取り扱いなんです。神はどういうお方でした？
お前罪だ、どうしようもないやつだ、お前なんか呪われよというふうに神は扱いました？違う。神は清くない動物も一緒に入れて部屋まで用意してくださっている。
そしてこの箱舟はね、油で内も外も塗られて防水されていて、そして一番安定しているんです。この嵐の中にあって。この箱舟の中にいるならば最も安定しておれるんです。タンク安定してるでしょ。あれがバカバカしちゃったら大変ですよ、油がこぼれちゃって。我々は誠のこのね、箱舟であるイエスの中に守られているんです。天にはちゃんと窓がある、扉がもある、部屋が用意されている。ノアはこの洪水が終わった後何をしました？創世記の7章、ノアはですね、7章でですね、8章ですか、外に出てからですね、捧げ物をしたんです。捧げ物をする、8章の20節ですね、ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って祭壇の上で全焼の生贄を下げた。主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこうせられた。私は決して再び人の上にこの地を呪うことはすまい。人の心の思いはかることは初めから悪である。ほら知ってるでしょ、もう知っててください。その上で呪うことをすまい、私は決して再び私がしたようにすべての生き物を打ち滅ぼすことはしない。まあ水で裁くことはしない。で9節いきますと、 祝福して、神はノアとその息子たちを祝福して、彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてを、すべてはあなた方を恐れて、おののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。はい、エデン契約がありました。エデン契約は何をする契約でしたっけ？エデン契約は、神の形としてエデン、アダムとエバを作り、命、埋めよ、増えよ。そして、地を治めよ。その契約がもう一回これ再確認されているんです。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。空の鳥すべての獣、あなた方に委ねられている。皆さん、今日本がなんでこんなになってます？年金問題。合計特殊出生率。女性が一生の間に子供を産むその数 1.29 2.08 以上ないと人口は減るんですよ。 1.29 だったらもうこれから100年何百年すると日本の人口は半分以下になってきます。こういう国が栄えると思います？子供を産まない国が栄えると思います？栄えない。なぜじゃ産まないか。いや、子供を育てるのにお金がかかる。いや、子供なんか育てると自分のね、もう人生何なのってなってしまう。子供で苦労するのは嫌だ。私は私の人生を楽しむんだ。本当？何が一番の問題だと思います？国がいろんなね、いろんな制度を持ってバックアップすれば子供が増えるんですか？違う。自分というものが価値の中心にあるからです。これが今の日本の現状です。人口が減る国で栄える国はないです。皆さんはっきり言いますよ。クリスチャンは子供で苦労したら祝福です。僕の顔見てください。子供で大いに苦労してください。祝福です。僕はね、言われたんですよ。救われた子がある兄弟ね、その兄弟3人子供いたね、唐沢兄弟、最低3人は絶対埋めよう、はいって言っちゃったわけ。もちろんね、主の摂理の中でね、その家庭にですね、安排されてますよ。だからねばならないということではないんです。あくまで一般論として私は言っている。誤解しないでくださいよ。命は埋めよ、増えよ、地に満ちよ。子供の数がどんどんどんどん増えるとら、日本の問題全部クリアになります。それじゃどっか何か間違ったの？刷り込まれてるの、価値観をね。自分の人生を大事にしたい、自分が何とかかんとか、違う。人のために注ぎ出す、自分を失う、自分を人のためにね、ある意味で消耗していく、祝福です。大いに苦労すべきです。わお。とは言っても現実はハンデルヤ。その子供は誰のもの？主のもの。家族単位です。ノアの家族は全員が救われている。今現実でそれを見てね、恐れおののくわけ。それでもってため息ついちゃうわけ。違う。神の約束は家族単位です。8です。復活です。そしてここでですね、誠の全焼の生贄をね、捧げた。そして神はその香りを嗅がれたんでしょ。今私たちのために捧げられている全焼の生贄、レビ記の1章2章3章、全焼の生贄は2章だったかな、3章でしたっけ、ありますよね。あの全焼の生贄の実態はどなた？ジーザス。神はいいですか、私がいいことした、私がクリスチャンとして立派になったから満足するんじゃないの。イエス・キリストがご自分を捧げ、もう焼かれたんです。幕屋の構造で言いましたね。祭壇があって、そこでもって火が立ち上っている。イエスはそこで焼かれた。私は熱い、私は乾くと言われた。あのイエスの香りを嗅がれて、神はどうなったの？満足している。誠の プロピシエーション、なだめの備え物はジーザスです。第一ヨハネ 2章2節、こう書いてあります。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけではなく全世界のためのなだめの備え物である。なだめの備え物である。4章10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を使わされた。ここに愛がある。皆さん、契約の箱の贖いの蓋の名前何て言いましたっけ。あ、言っちゃった。贖いの蓋って言うんです。贖いの蓋って最近ちょっと飛ぶんですね。あれ、ギリシャ語ではプロピシエーションって言うんですよ。なだめという意味なんです。わかります？イエスはご自分がなだめになってくださった。つまり贖いの蓋なんです、イエスは。でそこには何が注がれているわけ？ご自分の血が注がれている。そしてもうすでにイエスは祭壇でご自分が焼いて、その香りを神は嗅いで、神はどうしたの？すべての怒りをイエスの上に下ろし、そしてすべての怒りを、ね、イエスに下ろした結果、その香りを嗅いで、神は今どうされているわけ？神は満足した。ノアのこの捧げ物を嗅いで、ね、満足したと書いてある。いわんやイエスは、なお、神を満足させるんです。ですから、間違いないね。クリスチャンとしていい奉仕をして、いい立派な行いをして、神様を満足させましょう。嘘。私たちは、ろくなことできないって書いてあったでしょ。人の思い計ることは悪ばかりであるけど、神は知っている。我々は何を捧げるわけ？ジーザス。我々がイエス様を賛美し、イエスキリストをエンジョイし、イエスキリストを楽しんだ時に、内側からイエスが溢れてくる。これが誠に神をなだめる誠の備え物なんですよ。私が汗水流してね、汗臭くなっていろいろやる、違う違う。人間の汗は臭い。我々は誰の香りを？オーディコロン、オーディコロン、ね、パウダー感覚のサラサラした爽やかな香り、どなたの香り？ジーザス。私たちはですから何をすればいいんですか？このイエスの中にとどまり、この救いをどうするの？エンジョイしているだけで OK。 その時皆さんの内側から溢れてくるんですよ。香りがふわふわと漂うようになる。その人のそばへ行くと、なんか香っている、キリストの香りがしている。これが誠のなだめの捧げ物です。創世記9章でこの約束が再確認されました。埋めよ、増えよ、また納めよ、ね、でさらにここでですね、生きているものは全部あなたの食物である。また血は、ね、命である。肉は血のあるまま食べてはならない。なぜ？命のためには血の値を要求する。つまりここで何が宣言されたかというと、命と統治同時に肉食の許可と血の代償が宣言されたんです。どういうこと？肉食って何を意味します？血が流れる、つまり贖いを思い出すためです。私たちの命としてイエス・キリストは内側に来てくださっている。そのために何が行われました？血が流れたんです。そのことを覚えるために肉食が許可された。また血に対しては血の代償が要求される。その代償を誰が払ってくださいました？ジーザスです。イエスはこの血の代償をご自分の血をもってすでに払ってくださっている。私たちが肉食、ね、肉を食べるときに贖いを思い起こすべきです。食べるにせよ、神の栄光のためにせよ。ローマ、ヨハネの 3-18、 ヨハネ福音書の 3-18、 御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。はい、これ鍵です。信じない者はもうすでに裁かれている。 裁かれっぱなしです。信じなければ。信じればどうなるわけ？信じればイエスの復活にもつながれ、義とされる。ここが信じない人と信じる人の違いです。誰でも神は受け入れ、神は愛だから皆許す。嘘ですよ。信じない者は何て書いてあります？裁かれている。ならば誠の唯一の救いの皆によって箱舟の中に入りなさい。これが福音です。この一線を譲ってはならない。今人間中心のね、ヒューマニズムが多いです。どの宗教でも救われる。嘘。イエスの皆のみ。そして救われた人はローマ 8-1、 こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してない。なぜ？皆様もすでに裁かれ、そして復活して、そしてキリストと共に一つ。皆さんはキリストを着ているからです。皆さんを神は見てます？違う。皆さんを見るときにキリストを見てるんです。箱舟を見てるんです。神はその箱舟は義の実体。騙されないようにしてください。私たちに必要なことは唯一です。何？誠の箱舟であるイエスの中にとどまり続けることです。で、その中でイエスが成し遂げてくださったものをエンジョイする。これが誠の捧げ物。その時に香りが立ち上る。これを神は嗅いで満足した。神は今どのように皆さんを召しています？私のそばに来るならば裁くじゃない、私のもとに来て私の満足に預かるように。これが神の召しです。一緒に神とね、お互いを満足し合う。これがクリスチャンです。祈りましょう。ハレルヤ。おお、ハレルヤ。おお、主よ、感謝します。箱舟であるイエス・キリスト、最も安定し最も堅牢な作りであり、そして内も外も油で塗られ、また油の染み込んでいる樹脂に満ちている木で作られている箱舟、天窓が開き、救いの扉が開き、そして私たちのために部屋が用意されている箱舟を感謝します。私たちはその箱舟の中に入り込んで救いを得た民であることを感謝します。すでにイエスに対してあらゆる神の怒りが注ぎ出されていることを感謝します。その裁きをすでにイエスが受けてくださったことを感謝します。おお、イエスが裁かれている時に私たちもその中にいました。そして私たちはもうすでに裁かれてしまったことを感謝します。ですから二度と裁かれることがないことを感謝します。今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。欺かれないように、罪定めの感覚で責められることがないように、おお、主よ、あなたがどれほどに多くの犠牲となり私たちのために何を成してくださったか、我々はまだ十分知らないものであります。創世記5章にあるように、あなたの裁きは必ず予告され、そして死を悔い改めの機会をくださっていることを感謝します。あなたは無秩序の神ではありません。ラッパを吹くことなしに何かを勝手気ままになさる神ではありません。あなたのシグナルをつかむことができますように。そしてすでにこの創世記5章の中にあなたの全 救いのご計画が書き込まれていることを感謝します。もうあの頃からすでにあなたの御心の中に私たちがいたことを感謝します。私たちは世のもといが据えられる前から選ばれていた民であることを感謝します。生まれは清くない生まれであります。しかしあなたの選びに預かることができた民であることを感謝します。どうぞ御言葉に対してもっとへり下り、そして御言葉をもっと愛することができますように。人の思考、思想、考え方、それらのものではなく、御言葉に書き込まれている、息吹込まれているあなたの御胸に触れることができますように。許し、癒し、励まし、立て上げ、そして時には訓練をしてくださることを感謝します。状況が厳しくなる、逆境に向かうこともあるでしょう。困難に出会うこともあるでしょう。しかし裁きではなく、それは訓練であります。父は私たちを子として訓練してくださることを感謝します。イエスの中にとどまることを、そういう時こそもがかず、イエスのうちにとどまることを教えてください。私たちの居場所はそこに用意されています。箱舟の中に私の身の置き所、心の置き所があることを感謝します。目の前のものが奪われ、何かが全部手からすり抜けるように感じるとき、当てになるものが何もないかのように感じられるとき、世の中からはみ出してしまいそうなとき、自分の心の中にすら自分の居場所がないように感じるとき、イエスの中に逃げ込みます。イエスこそ私たちの居場所。イエスのうちが温かく安らかで、甘くかぐわしく、慰めに満ち、憐れみに満ち、私たちを癒す場所であることを感謝します。そのイエスが私の霊の中にいてくださることを感謝します。もっと内なる霊の中に、内なるキリストの中に逃げ込むことができますように。困難な時、主よ、イエスよ、あなたの皆を呼ぶならば直ちに慰めがあるでしょう。直ちに内が温かくされ、直ちに内が立て上げられ、明るくされ、あなたの愛が、甘さが満ちることを感謝します。そのようなあなたとの深い交わりを得させてください。私はまだ表面的です。憐れんでください。知らないのです。あなたの憐れみ、慈しみ、許し、愛の深さを知らないのです。憐れんでください。そして主よ、あなたを知ることが、もっと深く知ることができますように。表面的です、表層的です。そういう船舶な状態から私たちを憐れみ、もっと深いところへ、あなたの懐の深みの中へ、私たちを召してください。画家にあるように、愛する夫と共に深いチャンバーの中に、深いネマの中に入り、 そこで主はあなたと二人だけの時間を過ごし、あなたをエンジョイし、あなたに愛され、あなたを愛することができるように、そのような深い経験を私たちが持つことができるように、外側のもの、目に見えるもの、またあらゆる教えの風、それらのものに吹き回されることがありませんように。私たちに必要なのはジーザス、あなたこそ全ての全てであります。イエスよ、ホージーザス、あなただけが必要です。あなただけが私たちの満足であり、あなただけが私の全てであります。あなたの魅力で捉えてください。私の思いはさまよいます。いろんなものでさまよいます。憐れんでください。私の思いを霊に置くこと、内なるキリストに置くこと、キリストに全てを委ねること、明け渡すこと、この訓練に預かることができますように。もっと深くあなたの臨在に入ることができますように。そして私たちを通してあなたが現れますように。あなたのパワー、愛、許し、あなたの香りが、なだめの香りが立ち上りますように。誠の礼拝を捧げることができますように。儀式でなく、お勤めでなく、命をほふり、命を食べ、享受し、満足し、満ち足りて、あなたにそのキリストをお捧げすることができますように。Lord Jesus、 手を挙げてください。内側を解放してください。声を出し主に捧げるように、内側の脂の身の感覚を解放するように。 ただ